ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は赤白内閣が堅実で効果的に機能することを望んでいることについてお伝えします。アグサリモルティユドヨの地域開発調整大臣は、プラボー大統領が10月24日から27日までの静養後、赤白内閣に多くのメッセージを残したと述べました。日曜日のアンタラ通信社によると、大統領は赤白内閣が戦士の精神、規律の大切さ、そして4日間の静養を終えるまで社会の利益を優先する愛国者となることを望んでいると述べました。ビマ・アリア・スギアルト内務副大臣が、プラボー大統領が赤白内閣静養初日の議題冒頭のスピーチで、下流地位の持続可能性、食料、自給自足、エネルギーに関する支持を伝えたと述べました。それでは次のニュースです。インドネシア銀行は国際通貨基金、世界銀行フォーラムで不確実性に対処するためのポリシーミックスを強調することについてお伝えします。インドネシア中央銀行のフィリア・ニンシ・ヘンダルタ副総裁は2024年10月22日から26日にかけて、ワシントン DC で開催された国際通貨基金世界銀行年次総会で、インドネシア中央銀行が世界的な不確実性に対処するためのポリシーミックスの柔軟性の重要性を強調したと述べました。ヘンダルタ氏はまた、インドネシア中央銀行は世界経済の発展途上国への波及効果を克服する取り組みの重要性を求めていると述べました。会議中、インドネシアと G20 諸国は、マクロ経済の安定を維持し、経済成長を促進するためのインフレ、行政、財政、健全化、構造改革などを通じて、世界経済の課題を克服するため、協力を継続することで合意しました。それでは次のニュースです。中国のロケットスタートアップが商業宇宙飛行を開始することについてお伝えします。中国のロケット新興企業ディープブルーエアロスペースは2027年に商用準軌道飛行を開始する計画を発表しました。チケット価格は150万元と推定されています。日曜日、新華社は飛行は約12分間、最大高度 100km で5分間の無重力体験を提供すると報じました。この有人宇宙船は6つのパノラマ 窓を備え、最大6人の乗客が入るように設計されており、50回以上使用できます。ディープブルーは、オンラインライブ中継を通じてチケットの事前販売を開始しており、2枚のチケットが1枚100万元で販売されています。同社は2025年にネブラ1ロケットの本国送還と再利用試験を実施するほか、2026年には有人車両とロケットを組み合わせた数十回の試験を実施する予定です。ネブラ1は酸素と灯油を燃料とするディープブルー発のロケットです。再利用可能なロケットですが、以前の試験飛行の後、まだ改良段階にあります。それでは次のニュースです。ジョージア政府は野党が拒否しても以前として承認したことについてお伝えします。ジョージア政府は反対派の行動にもかかわらず承認を維持すると見られています。イラクリ・コバヒゼ首相は日曜日、野党には新議会の第1回会議を混乱させる力はないと主張しました。首相は会議は通常通りに進行し、政府は予定通り承認を得るだろうと述べました。以前、ジョージア選挙管理委員会は議会選挙で与党ジョージアンドリーム党が得票率 54.2% を獲得したと報告しました。ほぼ全ての票が集計され、ジョージアンドリームは議会全150議席中90議席を獲得することに成功しました。一方、野党は得票率約 37% にとどまりました。それでは最後のニュースです。イランはイスラエルによるテヘラン攻撃を国際法違反と非難したことについてお伝えします。イランは土曜日早朝にテヘランで起きたイスラエル軍の攻撃を強く非難しました。在ジャカルタのイラン大使館の公式声明によると、この攻撃は国際法と国連憲章に違反するとみなされたということです。イランは国連憲章第51条に従って自国を防衛する権利を有しており、自国の主権と安全を守るためにあらゆる資源を活用すると強調しています。イランはまた国連加盟国、特にイスラエルを支援している米国に対し、地域と国際の平和を危険にさらす違法行為の支援をやめるよう要請しました。一方、イランはイスラエルの侵略を非難し、シオニスト政権の犯罪を阻止するための国際連帯を呼びかけるインドネシアの断固たる姿勢を評価しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はイスラエルとイランが相乗攻撃をやめなければ、イスラエルとイランの開戦の恐れがあることについてお伝えします。イスラエルは10月26日早朝にイランを攻撃しました。以前、イスラエルはイランによるイスラエルへのミサイル攻撃への報復であると述べましたが、多くの人はこの攻撃を中東の緊張におけるイスラエルの強さを示すものだったと考えています。イラン政府は外務省を通じて、今回の攻撃は再びイランの主権と領土一体性を侵害し、国際法と国連憲章に違反したと述べました。イランの安全と利益を守るためだけでなく、イスラエルの行動による地域及び国際の平和と安全を維持するために、あらゆる資源と能力を活用するとのことです。イスラエルの攻撃に関しては、 この攻撃を断固として避難したインドネシアを含む多くの国から避難の声を上がりました。インドネシアはこの紛争の激化と拡大は明らかな違反であり、イスラエルによる国際法無視の一形態であると考えています。イスラエルの攻撃は中東における戦争の激しさを増大させる可能性があります。多くの人は イランの対応が同様の、あるいはさらに大規模な攻撃の形を取るのではないかと懸念しています。このような相乗攻撃を制御できない場合、国家間の開戦の可能性は非常に大きくなります。そして他の国々も関与することは確実です。したがって世界で最も重要な機関としての国連は、総会と安全保障理事会の両方を通じて、この紛争の激化に特に焦点を当てた迅速な対応をしなければなりません。対立する2つの側に近い国々が中東の緊張緩和に参加するできることが期待されます。例えば米国はイスラエルがイランを攻撃しないよう行政できると期待されています。実際インドネシアを含む全ての国は世界中で平和と安定の確立を確保するという同じ義務を負っています。イスラエルとイランの相乗攻撃がパレスチナにおけるイスラエルとハマスの紛争激化の一環であることは否定できません。したがって中東紛争が拡大し続けないようパレスチナの平和を引き続き促進しなければなりません。国連決議に明記されている二国家解決の枠組み内でパレスチナ独立国家を実現することが、この地域に平和を生み出すためにできる唯一の努力です。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
Come on.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1928年10月28日に青少年の誓いの記念日のことから始めます。1928年10月28日にジャカルタの第2回青少年会議は、様々な背景を持つインドネシアの青少年を団結させる歴史的な誓いであり、青少年の誓いを作成しました。この誓いは、流血、国家及び統一の元号はインドネシアであると述べています。この会議はインドネシア学生協会または PPPI が主催し、若者の心の中に芽生えた連帯感と国籍を強化することを目的としています。大会はカトリッケ・ヨンゲン・リンゲン・ボンド・ビルで、オースト・ジャファ・ビオスコープで、インドネシス・クラブ・ゲボーの3カ所で開催されました。会議決定はスゴンド・ジョヨ・プスピト・シーによって読み上げられ、これは青少年の誓いとして知られるようになりました。次は2008年10月28日にインドネシアの俳優で監督のクスノ・スジャルワリ・シーが亡くなったことについてです。俳優で映画監督のクスノ・スジャルワリ・シーが2008年10月28日に西ジャワ州デポックの自宅で亡くなりました。彼は糖尿病の合併症により77歳で亡くなりました。クスノ・スジャルワディ・シーは映画「リオ・アナック」1973年と「パルカ・ウィナン」1972年でインドネシア映画祭最優秀男優賞を受賞したインドネシアの俳優兼監督として知られています。クスノ氏は俳優としてのキャリアの他に、映画「チョー・マサキニ」1978年の制作と監督も務めました。彼の有名な役の一つは「タガンタガンヤンコトル」1963年でした。最後に、2009年10月28日に NASA はアレス IX ロケットを打ち上げたことについてです。2009年10月28日に NASA はコンステレーションプログラムの一部であるアレス1計画の最初のテストであるアレス IX ロケットの打ち上げに成功しました。このロケットは有人宇宙飛行のための打ち上げシステムとして開発され、フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられました。アレス IX は高さ99メートルで、打ち上げ時の安定性と性能をテストするための700個のセンサーが装備されています。この試験は将来の宇宙ミッションでオリオンカプセルを運ぶように設計されたアレス1の安定性を確保することを目的としています。アレス IX ロケットは打ち上げから約2分で高度 40.2km に到達することに成功しました。この試験は2015年にスペースシャトルに変わる予定の次世代宇宙輸送システムに向けた NASA の準備の重要な部分です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Membuat engkau ragu tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu?
Indonesia. インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアがイスラエルによる国際法違反のイラン攻撃を非難したことについてお伝えします。インドネシアはイスラエルによるイランへの軍事攻撃を非難し、国際懲罰に違反すると述べました。インドネシア外務省は、土曜日に公式 X アカウント、@kemul_le での声明で、紛争の激化と拡大は、イスラエルが国際法を完全に無視していることを示していると述べました。また、すべての当事者は、最大限の自制を発揮し、地域の緊張を高め、さらなる不安定を引き起こす可能性のある行動を避けなければならず、イスラエルによるパレスチナ領土の不法占領が中東紛争の根源であると強調しました。インドネシアはこの地域に平和を生み出す唯一の方法を二国家解決の枠組みの中で、パレスチナ独立国家を創設することを だと考えています。したがってインドネシアは不法占領を終わらせるためのさらなる措置を検討する国連安全保障理事会の重要性を強調しました。また国連安全保障理事会に対し、ガザでのパレスチナ人に対する虐殺行為やレバノンのユニフィル軍への攻撃など、イスラエルが反したあらゆる形態の暴力をできるだけ早く停止するよう国連憲章に従って責任を遂行するよう求めています。2026年イスラエルは10月1日のイランによるイスラエルへのミサイル攻撃の報復として、イランの軍事施設を空爆しました。10月1日のイランのミサイル攻撃は、7月にテヘランで政治指導者ハマスが殺害され、先月ベイルートでヒズボラ指導者ハサン・ナスルラが殺害されたことへの報復として行われました。一方、イラン外務省は土曜日、国連憲章第51条に謳われている合法的防衛に対する固有の権利に基づき、イランにはイスラエルの侵略から自国を防衛する権利と義務があると述べました。イスラエルとイランによる相乗攻撃は、テラビブが4月1日にシリアのイラン大統領を爆撃し、多数の軍高官が死亡した後頻繁に起こっており、イランはイスラエルに向けて数百機の無人機と弾道ミサイルを発射するという自衛行動を取りました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Nampaknya kau tak mengerti. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku. Yang jatuh cinta, selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh. Namun saat kau bahagia, nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku tak pernah sadari aku. Yang jatuh cinta, ingin aku jadi kekasih yang baik. Berikan aku kesempatan. Tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku.
rasa.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアのジョクジャカルタにある観光地をご紹介します。ジョクジャカルタは特にバットル地域の美しい景色を望む自然観光スポットで有名です。そこにはとても魅力的な自然観光、トゥオンド滝があります。トゥオンドという名前はジャワ語に由来しています。トゥという言葉は岩を意味する、ワトゥに由来し、そしてウォンドは階段を意味するオンドに由来しています。つまりトゥオンドという言葉の意味は階段のある石ということです。トゥオンド滝の形がはしごのような形をしていることからこの名が付けられています。トゥオンドの滝のレベルが3つあります。各レベルの高さは3メートルから5メートルまで異なります。トゥオンド滝の水位は木々が多く残っており、とても美しいので、トゥオンド滝の雰囲気がとても涼しくて意地良いのは当然のことです。この観光地の施設は完全ではありませんが、それらを楽しみたいという要求が弱めることはありません。涼しい気温と心地よい自然の雰囲気はきっと忘れられない体験となるでしょう。午前中にトゥオンド滝を訪れて写真を撮ることもできます。その時間帯には滝の水位はまだ自然な雰囲気を残っており、朝の日差しがその景色をさらに一刻上昇に見せてくれます。トゥオンド滝の場所はジョクジャカルタ特別地域のバニャカンサンソンラク、Lemah Abang Mura にあります。ジョクジャカルタの市内中心部から約 14km の距離にあります。この観光地に行くにはまだ公共交通機関が整備されてないため、レンタカーを利用することになります。この観光地への旅行中に訪問者は安山岩や石灰岩の岩を見ることができます。もちろんこれは楽しい休日の経験です。季節限定の観光地なので午前中に訪れるのがおすすめです。この滝は雨季の時期にしか楽しむことができないため、季節の観光地とも呼ばれています。雨季の時期は滝の流れが速くてとても美しいです。一方寒気にはこの滝は乾いており、ほとんど水がありません。インドネシアのジョクジャカルタ特別地域にいる場合は、時間を見つけて美しいトゥオンド滝またはグロジョーガンを訪れてください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
dari seribu jalan di dunia. Mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata. Mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakan nyata. Mudah tapi itu senyuman yang ku suka. Sepertinya sama tatapan gas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta. Banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は Indonesia 語講座で Indonesia 語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、 Indonesia 語講座です。これは Indonesia 語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でというタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西ヌサタンガラ州スンバワ島サペ 港周辺のホテルの部屋の状況を記録するオーストラリア出身のビデオブロガークリス氏によって行われました。クリス氏はホテルで一晩過ごした部屋の状況について語りました。
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、di dalam kamar、日本語で部屋の中でに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。di dalam、di dalam、日本語で中で、中で、kamar、kamar、日本語で部屋。部屋、メジャー、メジャー、日本語で机、机、ラマリ、ラマリ、日本語で棚、棚、テレビシー、テレビシー、日本語でテレビ、テレビ、汗、汗、日本語でエアコン、エアコン。di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. 日本語で部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。Menempuh, menempuh. 日本語で行く、行く。Perjalanan, perjalanan. 日本語で旅行、旅行。Kabupaten Bima, Kabupaten Bima.日本語で Bima Ken, Bima Ken. menginap, menginap. 日本語で泊まる, 泊まる. Pelabuhan Sape, Pelabuhan Sape. 日本語で Sape Ko, Sape Ko. Kapal, Kapal. 日本語で船, 船.リスナー皆さん、モノローグの中では、あなたは、di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. 日本語で、部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。という文を聞きました。この文には、場所を示す表現、つまり、物がある部屋、di dalam、日本語で、中で、という言葉があります。この文の、di dalam という言葉は、机、棚、テレビ、エアコンを備えたホテルの部屋の形をした部屋を示します。他の例は、では、di dalam、日本語で中でという言葉の使用例を聞いてみましょう。di dalam kapal ada restoran。日本語で船内にはレストランがあります。Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus。日本語でクリス氏は特別なバッグにカメラを入れています。インドネシア語では宿泊場所を表す様々な用語があります。ホテル以外にもウィスマ、日本語でゲストハウス、ロスメン、日本語で旅館、ポギナパン、日本語で旅館、ポンドク、日本語でコテージ、レソル、日本語でリゾートがあります。用語の違いは、施設の特徴や解体に関係します。ゲストハウス、旅館は、ホテルに比べて規模の小さい施設を表します。コテージ、リゾートもホテルとは違う形をしています。コテージ、リゾートは、通常、フィラのように分かれた状態の宿泊施設の形を示します。 Krisna minasang, saigo ni mo ichido reibu no kiite mimashou.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Cape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Krisna minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はプロジェクトストラダパサルミングクロンチョンオーケストラが歌うバングンプムディプムダというクロンチョンの音楽をご紹介します。バングンプムディプムダという曲はインドネシアの国民的歌の一つで、青少年の誓いの日などの祝日を記念するイベントでよく歌われます。この曲には国家の後継者として決して諦めずに常に前に進み、高貴な人格と洗練された行動を維持したいというインドネシアの若者へのメッセージも含まれています。この曲は1920年9月8日に北スマトラ州北タパヌリのパルロンブアンで生まれたアルフレッド・シマンジュンタク氏によって作曲されました。バングン・プムディ・プムダという曲を書いた時、アルフレッド・シマンジュンタク氏は23歳でした。当時彼は中部ジャワ州スマラン市のスンブルナ・インドネシア人民学校で教師として働いていました。シマンジュンタク氏は60年にわたる教育分野での貢献が評価され、セントジョン大学から名誉博士の称号を授与されました。それでは皆さん、プロジェクトストラダパサルミングクロンチョンオーケストラが歌うバングンプムディプムダを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。